恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書5章17節から20節までです。マタイによる福音書5章17節から20節まで。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたこそ律法を成就してくださいました。聖書に書いてあること全てがイエス様にあって成り立ちました。もともとこの聖書に書いてある内容、それはイエス様に向かって書かれたことでした。それゆえ御言葉なるキリスト、このお方を私たちは転じるべきではありません。律法の中の一点一角でも決して伝えることはない。これは天地が滅びるよりも律法の一点一角が滅びることの方がむしろ難しいことです。どうかしよう、私たちがこの御言葉をもっと真剣に、もっと心から取り組んで、この御言葉を守り行い、恐れ敬うこと、御言葉を楽しみ、御言葉に書かれてあることをもっと知りたいという、その欲求が湧いてきますように、今主よ、この語るしもべの唇を清め、思い心を整えてください。聞く人々の生徒たちの耳を開いて、霊の目を開いて、あなたに対して開かれた心と思いでもあって、御言葉に聞き、それを豊かに命を得るこれからの時でありますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様のその三条の水訓がこのマタイの5章から7章まで続いているんですけども、その中でイエス様がですね言われたもう一つのことがあります。この私が来たのは律法や預言者を廃棄するためではありません。前回のところではどういう人が幸いであるか、またあなた方はどういう存在であるか、あなた方は地の塩であり世界の光であると、イエス様は、ね、皆さんのことを、またどういう人が幸いであるかを、教えてくれました。そして今日のところはですね、イエス様ご自身がどんなお方であるのかということを、イエス様は、ね、私は、こういうものである、そのことを明らかに今日のところで示されております。イエス様がこの地上に来たのは何のためか、そもそも御言葉とは一体なぜ存在するのか、そのことが今日、その理由が、理由をイエス様が教えてくれています。まずイエス様が来たのは律法や預言者を廃棄するためではない。この律法や預言者というのは簡単に言えば旧約聖書です。聖書ですね、御言葉です。 イエス様が来られたのは旧約聖書を廃棄するためではないんです。旧約聖書というと何か自分とは関係がないとか昔のなんか歴史書だとか神話だとか、そういうふうにですね自分と一切関係なくしてる人はいるんですけども、いやいや全然関係あるんですね。皆さんは今聖書を学び会でイザヤ書また箴言を学んでおりますけども、皆さんとっても関係ありますね。皆さんのむしろ生活の中にその法則が、ね、あこのことの仕組みはここに聖書のここに書いてあったのかと、ね、もう法則ですね、それが旧約聖書に書いてあります。箴言、まあ、それは、マシーカ書、格言集ですけれども、そしてイザヤ書は預言書です、ね、律法も預言者も全部ですねしっかりと今もう生き生きと生きて皆さんに対して働いております。そして皆さんだけでなく世界に対して働いており、世界で世の中においてイエス様を知らない人でもですね、例えば両親を軽んじけなす者は呪われる、長生きできない、これは法則ですし、また偶像を拝む者、偶像崇拝する者はもう今世界のその国々のね、偶像崇拝国を見てももうそれが廃れていて、そしてイエス様は本当に信じる国が栄えてきているのを見ております。アメリカ合衆国なんか、ね、キリスト教、そのピューリタンによって、起こった国で当初はとても栄えておりました。しかしここ最近ですねその御言葉を軽んじ、もう東洋思想が入り込んで以来、すごい廃れております。韓国も、ね、キリスト教が、まあ、その国民の半数以上が、ね、信じるようになってからどんどん韓国は栄えてきましたけど、しかしここ最近衰えを見せているのは、そこから離れている人たちも出てきているからですね。福音と栄えとは非常に密接なつながりがあります。旧約聖書、それは今もなお皆さんに対して生きて働いている、皆さんにとっての、人生の、成功の、成功哲学本にも見えますし、でもそんなたかだかですね皆さんが成功するために聖書あるんじゃありません。神様が皆さんと関わりを持とうと、神様が皆さんを愛していて、そしてそんな皆さんを救い罪の行いから立ち返らせて義によって清められて、そして神のものとして幸いになってほしいから、ね、一人として滅びることを神様が望んでおられないから、ですから御言葉を皆さんに、ね、世界に対して差し出しているわけです。救いの手を差し伸べている、その一手段がこの聖書です。イエス様が来たのはその旧約聖書をですね全部一旦、ね、おしまいにするというものではない、むしろイエス様はそれを成就するために来たとイエス様はおっしゃっています。天地が滅びない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されますとあります。ヘブライ語ではですね、その文字の一点一角でもちょっとでも違うとですね全然別の意味になってしまうんですね。ヘブライ語は韓国語とよく似てる、その点とか角とかの組み合わせによって全く意味が違ってしまうような文字ですから、そうなんですけども、ですからこの律法の一点一角でも、ね、一点でも、それが消えてしまうのであれば全く別の意味になってしまうんですが、しかし主はそんなことをなさらないんですね。ここ近年司会文書というものが発見されました。それまで聖書はですねずっとヘブライ語の原点をもう2000年以上前から、同じ原点をずっと使ってきたんですが、この近年ですね司会からまた原点が別の原点が見つかりました。別のって言っても内容は全く一緒なんですけども、もともと聖書は巻物ですね、羊の羊皮紙をそれを巻物にして、それで、昔は印刷というものがないから、ね、今は聖書を皆さん一人一人持っていますけど、昔はですからこの旧約聖書の膨大な量を巻物にですね文字で記して て、そういう人がその写して隣にある原本を写して、それでまあコピーというのは言いますか、後世に伝えて、そうして脈々と2000年間ずっと旧約聖書が今に至るまで、まあ、もう2000年以上ですけれども、ずっと御言葉が伝えられてきたんですが、司会文書、ね、2000年前にその、写した写本が見つかったんですが、なんとですね、今ね、私たちがその2000年間ずっとユダヤ人たちが、書き写して、手で書き写してきたその巻物の内容と、2000年間ずっと、ね、司会の洞窟の中で眠り続けていたその写本とは、見事、ね、一点一画間違わず全部そのまんまなんですね。2000年前一点一画たりとも滅びることを主は許されないんです。ですからこの聖書の内容、それは主が保証を持って、主が、ね、そのプライドを持ってもうずっと守って、その内容がですね、もう2000年前のそのヘブライ語の聖書も現代のヘブライ語の聖書も全く同じようにですね、主がそのにずっと人類歴史を通して守ってきておられたんですね。これはとても人間技を超えていることです。考えられないことです。考古学、大体昔の人のその成り立ちとか、あの土器のかけらとか装飾品とかを見て、まあ、こういう生活ではないか、そういうふうに想像する学問ですけども、ですからだいぶ、まあ、現実とその思考、その考古学の内容は違うことも、まあ、多々あるわけですけれども、しかしこの聖書に限ってはですね、もう本当に正確なんですね。何千年も前のその主が託された御言葉、それを脈々とユダヤ人を通してずっと歴史の中を一点一角もですね、滅びることなく内容がそのまま伝えられている。これは誠に主の御業としか言いようがありません。ですからこの聖書の御言葉はですね、本当に尊敬を持って恐れを持って取り組むべきですね。19節に、だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。でもしかしそれを守り、それをまた人に守るようにって教える人は天の御国で偉大なものと呼ばれます。神の御言葉は真実です。そしてこの御言葉は人を生かすものであり、人に対するその愛の言葉であり、神様のその皆さんに望んでおられる内容がそのまま記されていることです。20節、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。あります、ね、律法学者やパリサイ人たちはすごい人たちですよ。主に2回断食をして、それで捧げ物はもうきっちりと、あのイノントとかクミンとかそういった植物はきっちりと捧げて、10分の1は捧げております。それに、まあ、旧約聖書に書いてある言葉、ね、そのあこの私の言葉をあなたの額に置いて手の記章として印をしなさいと、その御言葉に書いてあったら、もうそのまま文字通りですね、額にそういう御言葉のその札、経札をですね、縛って額に置いて手に結びつけてる、まあ、そういうふうにですね、本当に律法に記されていることを厳格に守り行うのが、まあ、パリサイ派の人たちであり律法学者たちです、ね、一体その人たちの義よりももっと優れた義でなければ天の御国に入れないというんですね。皆さんは、ね、10分の1は残さず捧げているでしょうか。まあ、こんなことを言うのもあれなんですけども、とにかく義に関して、義の行いに関してはですね、パリサイ人や律法学者、彼らがとても厳格に行っているんですけど、でもイエス様はそんな彼らよりももっと義が優れていなければ天の御国に入ることはできないというんです。一体私たちは天の御国に入れるんでしょうか ね。皆さんは天の御国に入れますか。
アメン。
じゃあその根拠は何ですか？もう肩言われてしまいましたね。そうです、私たちは確かにパリサイ派や律法学者の義に勝るものではないですね、まあ、時に礼拝中居眠りしたり、まあ、時に十分の一をちょっとなんかもったいないなとか、まあ、そういうこともあるかもしれないんですが、でも天の御国に入るその根拠はイエス様ですね。イエス様を信じているからです。じゃあ一体律法って何なのかっていうところもあるんですけども、それがですねローマ人への手紙の3章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の3章の21節からですね、ローマ人への手紙の3章21節から、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。アメン。律法と預言者、要するに旧約聖書とは別にですね、その旧約聖書によって明かしされている神の義が新約において新たに示されているんです。それはすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義です。イエス・キリストが現れることは律法と預言者によってあらかじめ示されておりました。律法と預言者は神様がおられるということ、そして人の救いの道について記されているのが、要するに旧約聖書であり律法と預言者ですけども、その律法と預言者、旧約聖書は全てですねイエス・キリスト、このお方を指し示しているんです。神の義、ね、律法を通して神様これこれを望んでおられると、もう本当に事細かにですね人に対して文字は要求してきました。聖書の中にはですね本当に多くのしてはならないとしなさいがあります。律法は全部、するなというのが合計365個、しなさいしろっていうのが248個あるそうです。それだけの するなとしろ、それにそれをですね守りきるような人は一人もいないんです。でも神の義はこれだって示されてる。じゃあ人は一体どうして救われるか。人は行いによっては救われないんです。パリサイ派や律法学者の人たちはですね一生懸命何か、御言葉をそのまま忠実に守ろうとしています、ね、律法に書いてないこと、週に2回断食しなさいとまでは律法には書いてないんですけど、でも彼らはなんか熱心のためにそれを守りを行おうとしてるんですが、しかし残念ながら人が義とされるのはそういう断食をするとか、ね、捧げ物をもう野菜の、ね、バジルの一粒一粒に至るまで正確に捧げることとかそういうことではない。むしろイエス・キリストを信じること、その信仰によって神の義が現れるんです。パリサイ派や律法学者の人たちは自分たちは特別だ、みんなが守りを行っていないことを俺たちは守りを行っているって誇ってるんですが、しかしこのローマ3章の27節に何て書いてあるか。27節、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。アーメン。ここに書いてありますね、誇り、皆さんの誇り、それは取り除かれました、ね、皆さんが 俺はあれができる、これができる、自分はあれを守ってきた、これを守ってきた、そんな誇りは取り除かれています。ないんです。主張しないでください。むしろ皆さんが誇るべきは、皆さんを義としてくださったお方、イエス・キリスト、このお方を誇るべきです。なぜなら人が義と認められるのは、そういった律法の行いによるのではなく、信仰によると、ね、28節に書いてありますね。ということは、人は律法の行いによっては救われません。律法のチェックリストで100あって、ね、50のするなと50のしなさいがあって、それ全部、守り行った、チェックしたって言っても、実は人は義と認められないんですね。人にはもともと罪があるからです。人のうちには罪があるからですから、律法の行いによっては人は救われません。義と認められません。むしろ救いは信仰によるのです。じゃあ一つのですね、疑問が湧き起こってくるんですが、31節です。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。アメン。じゃあ信仰による義が現れたんだったら、律法はもうじゃあ何のためにあるのか関係ない、そういうふうに思う方がおられるんですが、じゃあ信仰によって律法は無効になるのか。いや、そうではないんです。信仰によって律法は逆に成就するんです。今日の箇所、マタイの5章のところでイエス様はおっしゃいましたね。私は来たのは律法や預言者を廃棄するために来たのだと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと、マタイ5の17にイエス様がおっしゃってます。イエス様は律法を成就するために来ました。つまり旧約聖書に記されていること、律法も、ね、皆さんが学んでいる、レビ記とか、民数記とか箴言とか、また預言者、ね、イザヤ書とか、それは全てはイエス様を指し示しているんです。イエス様が十字架にかかられた日の、まあ、その3日後、イースターの日ですね、2人の弟子たちがエマオというところに道々歩いていろんな話をしておりました。そこにイエス様ご自身が、ね、復活されたイエス様ご自身が現れて、その2人に、ね、あなた方は一体何の話をしてるんですか。でその2人は、あなたはここ最近ここで行われたことを知らないのですか。イエス様はどういうことですか。その2人が、あのナザレのイエスという方が、ね、もう力ある預言者だったのに、でも私たちの指導者が彼を十字架につけてしまいました。でそれでしかも、今朝、婦人たちが言うには、イエス様は墓からいなくなっていた、蘇られたと天使たちが、ね、その告げてくださった、そういうことを言ってるんです。まあ、そういうことをですね、2人当のイエス様本人目の前にして、ね、気づかないんですね、イエス様で話すんですが、でそこでイエス様は言われるんです。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったことを全て信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずその苦しみに遭うということを、それをあらかじめあなた方は知らなかったのですか。ということでイエス様はですね、律法から預言者から聖書全体からですね、ご自分について書いてあることをみちみち彼に解き明かされてきました。律法も預言者も全部イエス様のことについて書いてあるんです。律法と預言者は何のために書いてあるか、それは確かに、聖書、それは道徳本としては優れたものです。成功哲学としても優れた本です。文明文化をですね、築き上げるのに聖書がに記されていることを守り行えば必ず成功するほどの、そういう優れた書物ではあるんですが、でも聖書はそんな人をですね、なんか成功させたりとか慰めたりとか、そういったことにとどまらない。聖書は全てイエス・キリスト、このお方に向かって記されており、そしてこのお方が成就、ね、 私たちはキリストにあって立て上げられ、そして全て完成する時に至るまでのことがこの聖書に書いてあるんですね。聖書に記されていること、それはイエス・キリストというお方について書いてあるんです。むしろ聖書は何のために記されたか、イエス様のために記されたんです。確かに人間のために、人を救うために記されました。しかしこの世界の全てのものはキリストにあって作られております。キリストのために作られております。万物はこのお方によって成り立ち、このお方のために作られたのに、しかし人々はそれを知りませんでした。実に皮肉なことですけども、聖書はですね、ですからイエス様のために書かれてありました。創世記のですね、4章のところで人類は堕落して、ね、善悪種木の実を取って食べて堕落してしまったんですが、しかし主は早速ですね、キリストの現れを予言しています。創世記の3章ですね、創世記の3章の14節から、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これいつ記されたか、この創世記3章の初めの頃はまだ人間は堕落しておりませんでした。ところが6節で堕落してしまいました。そしてこの15節でキリストの予言が早速されています。創世記の3章、すごいですね。人類がまだ堕落する前と、堕落してしまった瞬間と、そしてその堕落から救うためのご計画がここすでに15節で記されているんです、ね、主は、父なる神様はすでにこの時に女の子孫、これ単数形です、お前の子孫、要するに蛇、サタンの子孫とキリスト、女の子孫ですね、との間に敵を置き、そしてこの女の子孫は蛇の頭を踏み砕く。でも蛇はその彼のかかとに噛みつく。十字架によって打撃を確かにイエス様は受けました。ですからもうすでにこの時点ですね、主は人類贖いのご計画をもうそのこの創世記の3章の時点ですでに立てられているんです。それで神様は人類贖いのご計画、人類救済のご計画をこの時点から立てられて、神様は一つの部族、ノアのセム族ですね、ノアの子孫のセム族からイスラエル民族を出すためにアブラハムを選び、アブラハムから、アブラハム、イサク、ヤコブと、それでイスラエル民族を作られました。そしてイスラエル民族からこのメシアなるイエス・キリストを生み出す、その全ての、アブラハム、イサク、ヤコブもまた立法も全部イエス・キリストをこの世に使わすためのご計画の一環だったんです。聖書の全ての記述はイエス・キリストへと向かいます。旧約聖書も新約聖書も主人公はイエス様です。だから私たちはこの立法、旧約聖書も一点一画も軽んじることはできないんです。イエス様は立法を成就するために来ました。イエス様の現れによって、そしてイエス様が身代わりになって死んでくださったことによって、旧約立法の全てのしなさいとするな、それらはイエス・キリストを信じる信仰によって成就したと、イエス様は唯一立法を成就された方です。ですから私たちがこの立法を成就された方に信仰によって一つとなることによって、 私たちは律法を成就したことになるんです。だから大事なことは、確かに律法や預言者も大事です。それを守れば成功します、栄えます、幸いを得ます、祝福されます。でも救われるためにはですね、律法や預言者ではない、イエス・キリストですね。イエス・キリスト、この方を信じる信仰によって私たちは救われます。この聖書の言葉、また律法と預言者、旧約聖書は人をイエス・キリストへと導く養育係だとガラテヤ書に書いてあります。人はですね、救い主が必要だ、聖書を読めばそういう風に渇望が起きてきます。だから私たちはイエス様へと向かうんです。そういうわけでイエス様がこの山の上でね、説教された、私が来たのは律法や預言者を廃棄するために来たのだとは思ってはならない、成就するために来た、だからあなた方は、ね、その御言葉のうちの最も小さいものを破ったり破るよう教えたりするものは天の御国では、ね、小さいものだと呼ばれる。でも守り行うように進める人は偉大なものと呼ばれる。またあなた方の義が律法学者やパリサイ人に勝っていなければあなた方は天の御国に入れない、ね、それは当然です。パリサイ人は律法学者を行いによって義になろうとして頑張っているんですけども、でもそんな頑張りによって義になるわけではない。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義とされるのであって行いや律法ではありません。行い、それによるのではないんです。どうか皆さんはこのイエス・キリストというお方をますます知るためにもっと旧約聖書を勉強しましょう。旧約聖書に記されていることはですね、本当に成功法則がたくさんありますし、また皆さんを生かす命があります。そして何よりも全てのことはイエス・キリストへと導くその手順が、そのイザヤ書にも記されてますし、箴言にも記されております。どうか御言葉を感じたりすることなく、しっかりと守りを行って、そしてますますキリストへと近いものとされ、キリスト化されて、多くの人たちに皆さんがキリストを伝えるものとして、キリストを表現するものとしてますます用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、旧約聖書の主体であり、また全聖書の主人公である私たちのうちにいますイエス様、あなたを信じる信仰によって救われたことを、この恵みを感謝いたします。主よ、私たちは誠に行いによって救われるのではありません。いかにパリサイ人や律法学者のような立派な行いをするとしても、心が伴っていなければ、心の信仰がキリストから離れていれば救われません。信じる者は救われる、これはどんな富んだ者でも貧しくても、どんな強い人でも弱い人でも全く等しく救われることのできる、その秘訣、それが信じる信仰です。主よ、本当にこのようにしてくださったことを感謝いたします。だから私たちはイエス様を信じて、ますます救いに入りたいと思います。どうかイエス様、生徒たち一人一人の信仰生活をお守りください。御言葉により清められ、ますます命に入っていく生徒たち一同でありますように、今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。